だから言葉と思いと行いって3つ同じ価値があるのよね。どっちが上下はないのよ。同価値なの。だから言葉だけでも価値があるのよね。心に思うだけでも価値がある。行いに表すことも価値がある。同じ価値。行いにしないと価値がないんじゃないの。言葉でもそのまま価値が出てくる。必ずその言葉は形に出てくるからね。必ず出てくる。ただ時間的なズレでね、すぐに出てこない場合は分かりにくいというだけ。だから言葉でもプラスの言葉を使えば、プラスの行いをしたのと同じなの。今日の世界のありがとうございますでも、ありがとうございますは力があるよね。ありがとうございますって唱えて、ありがとうございますって言うだけで、大きいプラスのプレゼントをしたのと同じなの。いいことをいっぱいしたのと同じなの。だから少々過去に悪いことをして借金いっぱいあってもね、ありがとうございますを言いまくれば全部打ち消されて消えていく、ね。まあ、過去の言葉が必ず形に現れて出てきて消えていくというのもそうだけど、心にある間にプラスを加えて打ち消して消す方法もあるのね。心の中で打ち消せるのよ。マイナスを出しとうないから、ここでプラスを加えてプラスマイナスゼロで消してしまうという、そういう方法もあるから、ね、だから心に溜まっている間に消すためにはプラスの言葉をいっぱい加えたらいい。プラスの言葉を加えるだけでマイナスが形に出なくなってくる。これが本当のお祈りになったら、思いを全部消す働きになる。今日の世界を消し去る働きになる。だからありがとうございますっていうのはどんな使い方でもできるのよね。怪盗ランマを立つっていうね、名刀でもあるし、宇宙を両断できる名刀よ、ね。また何でも飛び出してくる自然の小槌でもあるわけね。いろんな働きを持ってるよね、ありがとうございますっていう言葉はね。鬼に金棒って怖いもん知らずって虎の巻っていう二人がすごい出てくるね、ありがとうございますと声を加えただけで不思議なこといっぱい起こるね。だから神様が願っていることっていうのはね、神様の与えてくるプレゼントを受け取ってほしいんだけど、受け取るためにはありがとうございますを使わないと受け取れないから、ね、だからありがとうございますをしっかりと使ってほしいよね。ありがとうございますを唱えてほしい、使ってほしいよ、ね、夢の中でも寝ても覚めてもという感じでね、使えば使うほど切れ味が良くなってくる、ね、力が大きくなってくる。神様が願っていること、ありがとうございます今来る
思いの中のいいことだとか、本当の神様と御心なのっていう判断。
そうね、でもそれどちらにしてもいいことには違いないよ、ね、だから神様の光は自分自身に合わせていろんな働きをしてくれてるのよね。思いを無限にいっぱい溜め込んでるとするでしょ。そこに神様の光ね、これ無色透明の光が強く差し込んだら、真っ黒の思いの雲でもね、真っ白になるよ。さっと白くなるよ。いいことばっかしっていう姿を撮る瞬間にでもね、大きい力があるから、みんな心が純白に輝くっていう姿を撮ったらね、もう幸せばっかしっていう感じになるよ、ね、いいことばっかしってね、うん、でももっと強烈に降りたらこの白い雲も消えるよね、思いのない自分になるよね。 思いのない自分になったらまた感覚がガラッと変わるよ。思い通りになって、うん、っていうことばっかりで喜ぶっていう感じじゃなしに、もうそんなん何もいらないけども、うん、全部消えても無限の幸せは絶対消えないっていうね、無条件の湧き上がる幸せが出てくるよね。幸せだけじゃないね、他の神さんの特性全部が無条件で出てくるよね。もうそれもいいことよね。だから何もかも全部これ自分にとったらいいことばっかし。まず過去を掴んで思いを貯めるでしょ。で思いの自分になったらこれが自分って掴んでるから、これが自分って掴んだら神様から離れるのよ。神様と自分とが対立して出てきた分だけ神様との一体感がなくなるの。だから過去を掴んでこれが自分っていう思いを消してしまったら、自分が消えたら神様と一体の自分よね。新たな神様の姿が自分っていう姿で感じ取れるよね。でもその自分も神様のどれだけを受け取るかで大きさが違う。神様の部分的小さいものを受け取っているときはこれ小さい神様と一体感よね。それがどんどん大きくなっていくほどいいのよね。だから本当の悟りっていうのは神様との一体感でしょ。まず神様とピタッとつかないとダメよね、部分的にでもね。その後全体を受け取れる自分に大きくしていかないとね。だから悟りはまず思いを消してしまうことをね、全ての思いをね。そして思いのない自分は神様への絶対奉仕に生きて自分を神様に与え尽くしていくというのよね。与えたら無限倍になって返してもらえるから、揺れ子構造的一段大きくなる。それを繰り返してどんどんどんどん揺れ子構造的な大きい自分になっていくと神様の大きい部分と一体化するんだよね。それで悟りが深くなっていく、大きくなっていくのね。
相手にマイナスを見た時は自分の中にあるという、そういうことなんでしょうか。
うん、あの神様の世界とこの今日の世界とは全然違うのね。神様の世界は全部神様から受けて与えた分は必ず無限倍にして返していく循環の世界だから、絶対奉仕恩返しだけで全部備わる世界よね。でも今日の世界は自分をどこへ与えるかでね、自分より上のプラスに与えたらプラスがたくさん返ってくるけど、下のマイナスに与えてもね、プラスは返ってこないね。ないとこから返ってこない。だからまず自分がプラスとしてマイナスへ心を向けたっていうだけでね、マイナスになっていくのよ。でそこへプラスを何本与えてもないとこから返ってこないから消えていくの。これはやっぱり自分が何を見たり聞いたり言ったりしたかで言葉通りになっているの。だから見るだけで聞くだけで言うだけで自分の選んだ言葉通りになるでしょ。だからまずマイナスを見たらマイナスの言葉を使ったことになるのね。それだけでマイナスで自分が落ちていくの。だから常に自分がプラスへ心を向けないとダメよね。プラスへ向いたらプラスを見たらプラスの言葉を使ったことになるからプラスが返ってくるよね。言葉通りになるっていうのが一つの法則だし、それでまたプラスを見たらプラスを与えたことになるからプラスもたくさん返ってくる。だから大きくプラスを見たら大きく返ってくる。だから同じ言葉でもたくさんに与えたらたくさん返ってくる。自分だけに留めたら自分だけのプラスだ。言葉通りになるっていうんでもそうよね。だからプラスの一言でもね、みんなにプラスの一言を言ったらその人数分だけ同じように倍になって返ってくる。10人に言ったら10倍になって返ってくるし、100人に言ったら100倍になって返ってくる。プラスがね、マイナスの言葉は同じよね、何倍にもなって返ってくるよね。だからそれも自分の選んだ言葉通りになっていることになる。 だから見たり聞いたり言ったりすることを全部自分が無限の選択の中から選んでいる言葉ばっかしよね。見たくなかったら見なかったり、聞きたくなかったら聞かなかったり、無意識すればいいっていう感じでね。やっぱり見たいものを聞きたいものを聞いてるはずだから、また言うんでもそうよね、言いたい言葉は言ってるはずよね。だから全部自分の選んだ言葉はみんな自分に返ってくることになっている。だから自分の選んだ言葉は人に返るんじゃないの、全部自分にまず報いられるの。言葉通りに全部自分に返ってくる。だから周りの人に与えたっていう言葉でもね、大きい意味だったら全部自分の言葉になるのよね。だから周りの全部に与えたら全部からそれ全部跳ね返ってくるのもこれ当然なのね。だそれをまた別の言葉で言ったら必ずどんな言葉も無限倍にして返されてくるっていうね。プラスの言葉でも自分の与えたものは必ず無限倍に返ってくる。マイナスの言葉も無限倍になって返ってくる。これも法則よね。全て与えたものは無限倍になって返ってくる。絶対法師は、ね、自分がっていうのがあったら絶対法師にならないよね。絶対という言葉がそういう意味よね。自分がなくなるというね。神様だけっていうのがいいのね。だから自分がしてるっていうのはまだ対立してるよね。神様と自分っていうふうにね、対立して存在してるから絶対じゃないのよね。対立を超えないとダメよね、絶対というのはね。だから神様だけっていうふうになるのよね。だから神様の手足になって動く状態が絶対方針。だからこれはありがとうございますを言い続けてないとダメよね。ありがとうございますと言い続けて神様と一体化していると神様が自分を使ってくれてるよね。だからどんな働きもありがとうございます唱えながらしていると神様が働いてくれてる時は絶対奉仕。だからありがとうございます唱えるだけも絶対奉仕よね。神様と一体化したら必ず神様の働きが大きく出てくるね。周りに光をいっぱい降り注ぐのも神様の働きだし、自然に周りを大きく動かすのも神様だしっていうね。まず神様と一つになるのが先決よね。だからそれをありがとうございますを唱えたらそうなっていけるから、あと自然に出てくるね、絶対法師の姿っていうのがね。自分とは何かってね、こう一番の問題よね、大命題っていうのね。自分っていうのは何言ったい言葉通り自分になってるけど自分とは違うよね。自分はもう一つ奥にいてるね。言葉を自由自在に使いこなせる自分があるじゃない。その自分が言葉を使って言葉通りの自分を作ってるけども、本当の自分は神様の自由自在な心よ。神様と一体の自由自在な心の自分が本当の自分よね。その自分が言葉を自由に選んで使って言葉通りの自分を生み出してるよね。言葉通りの自分になってるの、その時その時。だからどんな言葉の自分にもなれるのよ。だから変化してね、いろんな言葉の自分になってるけども、それが自分じゃないのよね。言葉を選んで作り出してる自分が本当の自分よね。だから形に現れてる自分じゃないよね、本当の自分は。自由自在な心の自分。いろんな言葉通りの自分がいっぱいあってもね、その全部を見てても何にも縛りもとらわれもない淡々と眺めてる自分が出てきたらいいじゃない。 言葉通りに自分がいろんな自分が次から次へと生まれて移り変わってっていうふうにね、それ全部次から次へと現れては消えていくじゃない、ね、言葉通りに自分が生まれてそれが形に現れてきて消えていくだけじゃない、だから移り変わって消えるのは本当の自分じゃないよね、その移り変わりの奥に移り変わらない変化しない自分が厳然と存在しているよね、自由自在心の自分が、ね、これはもう永遠に変わらない本当の自分、その自分は神さんの心を全部受け継いで継承しているから神様の心で一つの自分、だから元から幸せな自分、悟った自分、それで言葉に惑わされたら縛られた自分になる、言葉に縛られた自分、で私は迷っていると言えば迷った自分ね、悟ってるって言ったら悟った自分やけどもね、それも言葉通りの自分だったらまだ本当の自分じゃないよ、本当の神様と一体の自分は言葉で生み出した自分じゃない、元から悟った自分がいてる、自由自在な自分がね、だから言葉を選んで自由自在に使いこなせる自分が本当の自分、悟った自分、これはもう神様と絶対切り離せない自分だから、これが本当の自分、何にでもなれる自分、言葉通りに太陽にもなれる、宇宙にもなれる、可愛いゴキブリにもなれる、だから人間として生まれただけじゃない、いつ頃にもなってきた、自由自在に何でもなれる、言葉通りにね、だから宇宙の全部は自分になれるの、何にでも、だから本当の神様と一体の自分ね、神様の心と一つの自分、自由自在な自分っていう、ありがとうございますの自分、だからありがとうございますをただひたすら心に唱え続けてありがとうございますになりきったら本当の神様の心と一つになる、だから本当にありがとうね、唱える目的は本当の自分に戻るため、本当の神様としての自分に戻るために唱え続けなんだ、唱え続けていっぱい唱えたら早く戻る、唱え方はいろいろあってもいいの、要はたくさん唱えたら勝ちよありがとうございますってね、唱えている自分が幸せな自分になるの、元から幸せな自分、無条件で幸せな自分が出てきたら本物、縛られてない自分ね、自由な自分もそうや、だから常に言葉を最初に立てて言葉通りに全部想像できる自分、また言葉通りに何でも神様を感じ取れる自分っていうねすっきりしましたか？ありがとうね、唱えたら縛りが勝手に解けていくのよね、ほどけていくよね、縛りを消す力が一番強いのがありがとうございます、人は自由な時は幸せなのよね、縛りがあると苦しくなるのね、天の岩戸が開いて天照大神様が入ってきて天照大神様の心とね一つになった時が自由自在な心になる、神様の助けの先に届いているのね、で後で結果がずっと出てくる感じよね、言葉が先で心がその次で形が一番最後だから先に心は救われてしまっている、